ばんは。4月24日木曜日、時計の針は11時30分を回りました。今週も始まりました、桂米二の落語夜話です。番組アシスタントの小原課長です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、それではレギュラー紹介、パーソナリティはこの方、桂米二さんです。
はい、桂米二です。
はい、
二条君とりあえず自己紹介して。
はいはい、はい、スーパーサブの桂二条でございます。
はい、あ、いや、しゃべりやすい長なりそうやったんで、
どうぞどうぞ。
はい、よろしくお願いいたします。
昨日ね、23日、うん、うちの師匠が、ご夫妻が金婚式を迎えましてですね、
は
い
は
い、
なるほど、
すごいね、50年、
うん、50年寄り添って、
はい、寄り添ってはいいと思うけども
いやいや、寄り添ってまあ寄り添ってありますわ、はい、大丈夫です。
あのいつもまあ喧嘩ばかりしてありますけども、
はい、
うん、いや、あのね、私らもうち弟子の時はもう30年前ですけどもね、うん、その時からもこの夫婦は仲がいいのか悪いのかどっちやねんと好みは全然違うしね。
はあ、それは食べ物の好みですか。
そうそう、食べ物ね、イカとかタコとかうちの人はあんまり好きじゃないです
よ、うんうん、
まだ好きないね、奥さんがね
大変、
うん、で味もかなり違うみたいし、ね、
うん、
奥さんの料理美味しいですよ。
甘党なんですよね。
あの甘いもおまんじゅうとか好きですしね。
聞きました、あのなんかもうこんな赤服食べてはるとき、うん、こんなったらもう100個でも食べれるわ、
すごい
ほんまに100個食べんねやなこれ100個食べれるわそんな喧嘩らしいです
かわいいご夫婦ですね。
はい、ということで、うん、うちの人も全然その結婚記念日覚えてなくてね、
うんうん、あら、
で、まあ、あの時代の人はね、
うん、
当然覚えてるやろ。たまたま去年ある別の金婚式のパーティーに一緒に出席したもんですから、うん、そうや、うちの人も来年金婚式やで言うて、うん、で本人は知らん、で小兵町に電話したら知らん、うん、なんどないして知ってたほんなら岩波書店から出る桂米朝修正というね、そのまとめた本があって、うん、それに年譜が載ってんねん。それ調べて4月23日やということは分かった
んですね。
で、吉之丞君に一番近いところにいてる4月23日こんな日やでって覚えときやって言うて、僕が指示したんですよ。
あら、
それが私のおかげで昨日のあれやったみたいなことですね
本当そうです ね、はい、ね、おめでとうございます。
小ね、
はい、う
ん、ちょっとも家族孝行ないんだけどねそれ嫁に言われて、
うん、
今日も師匠喜んでくれはって、師匠泣いてそのままなった言ったら、うんうん、うちの嫁がバソッとあんた家族泣いてへたやけどなって言われて
まあそれも愛情の一言っていう感じでしょうかね、はいはい、さあ今日も、はいはい、このようにお届けしていきますので、
このようにどのように
まあこのようにどのようにお届けしていきたいと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いいたします。この番組は祇園志乃の協力でお送りします。さて今夜はですね、うん、あの前回好評だった、
うん、好評だったんですか、
はい、好評だったんです、
はい、
落語家さんに質問ということで、
はあはあ、
今回もですねリスナーさんからですね、はい、いろいろとご質問を
いただいておりますね、
番組宛にいただいておりますので、はい、うん、はい、今日はそれに答えていこうかなと、はいはいはい、思っております。
今これ見たら答えにくいのもあるけどね、まあいいわ、
はい、じゃあ今日も一つずつですね、はいはい、質問していきたいと思います。ではまず第一問、
はい、
話し家さんの出囃子は誰かどのように決めるのですかと。
はいはい、これ川名と誰がやろね、
誰がどのように決めるのでしょう、う
ん
う
ん、はい、これはね、うん、出囃子というのは皆ある程度の年数が経った人間は自分の出囃子と自分のテーマ曲やね、それを持ってるんで、
うん、
お客様はその出囃子聞いたら誰が出てくるというのは分かるということ、う
ん、そうだったんですね。
そうですよ、
知らなかった、
知らなかった、う
ん、ですから順番がねたまに入れ替わったりなんかする時でも、うん、よく知ってはる方は出囃子聞いて、うん、あ違う人が分かるわけなんですね。
あ、うん、あ、私も覚えありますね、
うん、
いきなり市役所の出囃子が流れてきて、と思ったら、誰それがちょっとこれようになりましたので、はい、代わりに座りさせてもらいますっていうところもあったしね、そのナビラってその誰それが出る ね、
ありますね、
めくりがありますわね、はい、それが出るめくる前にと思うのね、その出囃子を聞いて、
そのね、
はい、あとサプライズゲストなんかね、たまに
それはね、
その出囃子で、あ、この方がゲスト
か、ざわざわざわ、
最近そんなありましたね。というのは うちの師匠が怪我して骨折して、うんしばらく休んだ時に、はい復帰する時にね発表しなかったのね、
は
あ
は
あ、でいきなり、うん、あのうちの師匠のデバイスはカッコって言うんですけども、はい、カッコのメロディーが流れ出したらお客さんがざわついたことがあったから、
は
い、
そうですよね、うん、待ってました、
はいはい、
でしょうね、
はいはいはい、私もそういうね、じわが来るような芸人になりたいね、
なんで今日は自虐
今日はなんかね
自虐な感じですけど、はいはいはい、でいつ誰が決めはるというある質問ですけどね、
うん、あ私の場合はね、うん長いこと自分のデバイスっていうのは、長いこと10年近く持ってなかったように思うしね、自分から、うん粘しいも出してくださいというのは、うん言いにくいし ね、
うんうん、
そうですね、
今の若い子は私もこれにしてくださいって言うらしいけども、まあ、まあそれはそれとして、はいはいいいんですけどもね、うんそんなんでぼちぼち持ってもええかなと思ったんで、市役所の奥さん、はい、塩子姉さんっていうんですけども、うん、に、相談して、やっちよというデバイスをね、
はいはい
長年ずっと、うん、使っておりましたけども、うん、でよく2席ある落語会があるんでね、もう1席を何にしよう言うて、うん、で私もあの鼓やったり長唄が好きやったんでね、
はい、
その中で結構ポピュラーなんで五郎という五郎時宗という、うん曲がありまして、その中のセリの一部分ね、こう一番有名なとこなんですけども、それが好きやったんで二席の時はそのやっちよというのと五郎というのを使ってたんですけども、はい、うん、つゆの五郎師匠というの、今五郎兵衛になりはりましたけども、つゆの五郎師匠と言ったらなんかちょっと気兼ねやなというので、うんメインのデバイスにはしなかったんですよ、二、うん、席目に、ね、これに出て一、はいはい、席目はいつものやっちよというふうにね、うん、ところが五郎兵衛を襲名しはってから、まあ、五郎というのはあえた境にもうこのデバイスで使わせてもらってもええかなと思ってから、その五郎の長唄のもう年齢も年齢やしね、
はいはい
軽いよりもちょっと重厚なデバイスの方がいいかなと、
しっとりした曲ですね、
うんうんでまあ、メインのデバイスを五郎に、はいはい、2年ほど前から変えたんです。
あ、そうなんですね、は
い、しかし、まあ、自分のこの曲使いたいというのが一番の、うんねただ知識もないし誰かに相談せないかんというんで、まあ、僕の場合はおはやさんしてあった、うん、市役所の奥さんに、
ご相談されたんですね。
ところがねこの八千代という、うんデバイスはね東京では前座さんのネタなん、ネタやないデバイスなんですよ。しかし関西では石段という、うん、これは決まってるんです。落語会最初に出るもんは、うん石段で出るというの、うん、今から始まりますよという、うん、誰が出るにしてもこれを弾くんですよね、
うん、
でそれに当たるものが東京では八丁なんですよ、うん、ですから東京の前座さんがそれに出てるからあちょっと軽いかなと、まあ、それもあったんで、
うん、
メインの時は五郎したんです。二条君は自分のデバイスはまだ決めてない、
とんでもないですよその
こういうのがしたいなってありますか、こういうものを選びたいとか。
やっぱりまだそのね、うん、僕らのキャリアでデバイスどうのというのは、うん、もう先ほどもあれですけどちょっとおこがましいというかね、
うん、
やっぱりおはやさんに、うん、相談というかもっともっと先のことですね、
うん、
でもいろんなデバイスありまして面白いのもあります。ミッキーマウスマーチにしてはる方とかね、
そういうのもいいんですか。
そんなの
いやひょっとしたら良くないかもしれない
そうなんですか。
ね、いろいろと
小枝さんが作ってますけどね、
J-POP とかなんかそういうのにアレンジしたりとか ね、
変わったところでは今は違いますよ。昔々、うん、ザコバ兄さんが長丸の頃おててつないでを
ね、うん、そういう童謡であったりとかね、いろいろ
今でも私と一緒に会やってる笑福亭竹林くんはヤギさんの歌ほら黒ヤギさんから
お手紙、
うん、あれを、
はいはい、
打ちにくいね太鼓あれ
そうでしょうね、うん、
乗馬とちょっと違うからね、
はい
オクラホマミキサーを使ってるのはジンチミさん
とかね、
これも笑い声起きるのもねフォークダンスやから
あそっかそっか、うん、まあ、和みますけれどもね、はいはい、なんかそういう曲を聴いたらね、うん、そういうことだったんですね。
亡くなったキッチョミさんは昔、うん芸者ワルツなんかそうですね。
は
あ、吉也君はこの間のね青い山脈そこで
やるしね、うん、青い山脈ね、
うん、今またちょっと変えてると
思います、はいはいはい、
そんな風に選ぶということなんですね。
一番、うん自分のやりたいものを作ったらいい。ただ、うん、人と同じものを使うわけにいか
ない、ね、これをねちゃんと調べとかないといけないってことですよね。
東京と大阪で、うん 同じデバイスを作っている人がありますが、うんうん、代表的なのがもうこれも昔の名人亡くなった東京の文楽師匠、
はい、
野崎、うん、で大阪では春団治師匠が野崎、
うん、
ですから、これはね大阪の方が先らしいんで、うん、文楽師匠は大阪へ来はった時は野崎は使わなかった。
うん、
自分のテーマ曲は使うの東京だけで、うん、大阪へ来はった時はそれ遠慮して別のデバイスで出てはったということもある
。まあ、そういうやっぱり自分のメインテーマですからね。
今でも東京と大阪では同じ作ってる人あると思いますよ。いちいちちょっと覚えてませんけどもね。有名な話家さんのデバイスやったらやっぱちょっと避けた方がいいわね、
うん、
東京でやってもね、
はい、
ということですが、
はい、さあそれでは続いての質問です、
はい、
上方の噺家さんの出身地で一番多いのはどこですかと、は
い、うん、やっぱり大阪ですかとか書いてますが、うん、もちろん大阪でしょうね、うん、
と思いますね、
うん、半分以上大阪だと思うけどもね、
はい、京都はどうなんですか。
京都も結構いますよ、うちの一門にしたって、うん、この間ゲストで来てくれた長馬君もそうやし、
うん、
泊まるトンボ米吉、
団長、
団長、うんうん、そこそこいますよね、
うんうん、
他の位置も含めたもっと ね、はい、
神戸ももちろんいるけど神戸は出身はあんまり知らんね、誰って今は。ああ、ジャクマツ兄さん、うちで言えばジャクマツ兄さんがそうですよね。まあ、シジャク師匠ももともとは神戸の生まれだしね、
まあ、兵庫県でくくるともうちょっといてはると思いますけど ね、
はい、で和歌山にも何人かいてはるし、
うん、三重県も結構いてるんですよ、
うん、
まあ、はあ、三重県もかろうじて、
いや、僕じゃない、僕が代表なわけなんか怖い言い方
よ。君が知ってるから
あ、なるほどね、
うん、はい、三重県といえば、ね、
カスラ二条と
嬉しいですけどね、
は
い、
うん、私の中では、
うん、
はい、ちょっとなんか
三重県四日市でしたっけ、四日市
なんか三重県ごっつい小さいものみたいな、
そんなことないですよ、いいとこですよ、三重県は。
私は三重県毎年行ってますからね、うん、松坂の方へね、
うん、
行ってますけども、
牛が美味しいですもんね。
そうそう、
牛が
いや、もう話したかもあるけど、あそこの、打ち上げでね、うん、では和田金の、
はい、
筋肉のおでんが出る、うん、
美味しいですよ、
すごい筋肉よ、むちゃくちゃ超えた筋肉、
うわー、
スーパーで売ってる串に刺したあんなんの何倍もあるような筋肉
美味しそう、お腹空いてきた、
美味しいんですよ。
誰が三重県の話違う、
三重県といったら松坂牛、まあまあ、
ね、は
いね、あと赤福な、
はい、赤福
といろいろありました
ね、はい、
いろいろありましたが、
はい、
はい、ですから結構関西方面は散らばってますね。
そうですね、う
ん、で徳島とか、うん、あっちの方もまだ関西弁の範囲なので、はい、何人かいるはずですし、
うん、
まあ、向こうに住んでる人もいるのちゃうかな、
うん、
副団長のお弟子さんで、はい、行ってると思います、
はい、でやっぱり多いのは大阪っていうことです ね、
うん、一番遠いのは、はい、楽ちんさん の徳之島ですかって書いてます。多分そうやろうね、
うん、北
海道は行ってないと思うね。北海道出身で東京の話かはいますけどね、う
ん、上方ではいないってことなんですね、
うん、九州出身がうちの一門に相場君か、
あ、そうですね、福岡ですね、
あと、
うん、風京兄さんは福岡ですかね、はいはい、
あとそう広島が三島な、
三島君、
うん、はい、二条と同期の
三島、はいはい、
でその下に、トマト君というのが去年から来てます、はい、彼が岡山とかね、
岡山、
関西のやつおらんのかね、うちの一門この頃
いやでもちょっと増えてますね、やっぱり、ね、下の方は広がってると思います、
はあ、
大阪だけという感じじゃなくて、
でもいいことですよね、
うん、でまた東京出身の話家もいますよ、
う
ん、春雨君もそうやしね、
あ、東京の方が上方に、うん、
はいはい、
うん、
これも珍しいこと
ね。それはなんでなんでしょうね。
なんで逆に、ね、大阪出身で、東京行ってるのもいるし、
方もいらっしゃる
で、ね、ずっとまた大阪弁で落語やってるのもいる、
うん、東京
で。そうですね、
うん
うん、まあ、でも向こうにとってはすごい珍しい方になりますからね、うん、ま
あ、こっちにも東京出身の笑福亭圓生というおじいさま、
おじいさまが
いらっしゃる、もう40ぐらいで話し家になったという人、はいはい、この人は江戸落語やってます。
そうなんですか、うん、はい、ありがとうございます。さあ続いての質問、
うん、
話し家さんは、だいたい朝ごはんは、うん、パン派ですか、うん、ご飯派ですかって。
ああ、なるほどね、
うん、
私はもう食べない日も多いですが
朝抜きですか、
必ず
体に良くないですよ
朝抜きって朝起きへんね
朝起きないんだ、
いや起きてんねん、起きてんだけど食べられへんねん朝は5時ぐらいに起きてるから、
あら、
はい、
早起きで、
うん、年を取ったからね、ほっといて、うんうん、つまり
自分で突っ込まはった
つまり、
うん、
私ら米がつきます名前、
あ、はいはいはい、そうですね、
それに、ね、いわゆる着物を着て、その、うん、いわば日本的な仕事をしてます、
うん、はい、
ですから私はご飯派なんですけどね、
は
あ、うん、素晴らしい、
素晴らしい、
そうなんですか、それ別にパン食べてもいいんですよ、それ別に
ことにうちの師匠は米朝です、
はい、
朝は米なんです、
はい、
まあ、そういうねコマーシャルをねやってたことあるの、
あ、まあ、そういう依頼が来そうですよね、
うん、実際ね、これはね、うちの師匠は基本的に特定の企業のコマーシャルは出ないというね、
うん、
もう若い頃はちょっと出てはったみたいけど、うん、ある時から一切出ないということになって、ただね、今まで公共広告機構のコマーシャルでアイバンクのね、
はい、
コマーシャルをやったことがあるのと、その、ご飯の朝は、うん、ご飯を食べましょうという、うんうん、米屋のなんかの、うん、集まりかな、はあはあ、それのコマーシャルかな、私は名前の通り朝は米ですというような、
あ、
うん、これはねコマーシャルなくて、うん、ポスターやったかもしれない、
あ、ポスターね、わかりやすいですね、文字でね、はいはい、見るとね、うーん、
けどうちは家族は全員パンですね、
あ、そうですか、
せいし朝ごはん一緒に食べへんね
すねてはるかな二条さんはどうですか？
僕はまあ一人ですからね、うん、どっちもありですね、まあ、パンの方が楽なんでパンのことが多いですけどね、まあでも朝昼兼用になっちゃうことは多いですけどね、そんなしっかり朝昼と決まった時間ということはあんまりないですけどね、
はい、噺家さんはどちらかというと夜型人間さんが多いんですか？
そうやね、そうですね、私も一人もんの頃はもうえげつない夜だったから、
うん、やっぱりそういった予選も夜の方が多いし、
そうそう、仕事も夜やからね、昼間うちに行ってること多いですから、
ああ、そうなんですね、ってことは、うん、まあどっちもいると、
まあそうです、
はい、いうことですはい、
はいはい、
ということで、
まあ、どっちでもいいことです
ということで、いろいろと質問が、はい、ありましたけれども、まだあるんですけどね、ちょっと時間が来ましたので、はい、はい、また次回 に、
また今度に、
はい、そのコーナー設けたいと思います、うん、さあそれではインフォメーションいきましょう、
はい、先週もゴールデンウィークの、落語会ご紹介しました、はい、もう一つあるんで、ね、うん、5月6日火曜日、はい、うん、これは何の日なんですかね、6日も休みですね、その
子供の日の次の日、
そうそう、で、はい、4日も休みやから、その振り替え休日になるのか、
はい、
とにかく休みでしょ、
あ、振り替え休日ですね、
うん、振り替えなんですね、
子供の日の振り替えになってます、
はい、子供の日の振り替えおかしいやんか、5日は月曜
日ですので、日曜日が緑の日なんで、
う
ん、
もう振り替えになるんですか、
もう振り替えなのかな、
うん、
ややこしいね、はい、うん、これは山科です、
はい、
東部文化会館という、ね、うん、市の建物ですけども、はい、そこの創造活動室というところで、うん、2時から昼間、うん、夜出にくいという方が多いんでね、山科なんかは、うん、それでお年寄りなんかはその昼間の会がありがたいって言ってくれはるんで、うん、なんとか昼間取れましたんで、
はい、
桂米次故郷へ綿の会ね、錦をよう飾らんので綿なんです
綿で、はい、綿の会、うん、面白い、
地下鉄東西線の奈義辻から歩いて7分ぐらいです、
うん、はい、
サント君、さっきちょっと話出ましたが、広島出身のサント君と、ジャッキ君、うん、この番組も出てくれましたよね、あとは私が2席でございます、うん、ご近所の起きて、始末の極意という2席、前売り予約が1800円、当日2000円です、うん、問い合わせと予約は、うん、075-581-0391 581-0391 オトワ米国店までお願いします、はい、私と顔がそっくりのいとこがやっております
同い年、そうなんですね
すぐわかります、
すぐにわかりますので、すぐにわかりますので、はい、そういう楽しみも、ね、はい、取り入れていただきたいなと思いますけど、はい、じゃあ続きまして、
はい、何回もご紹介しておりますが、第3回上場の会でございます、二条の勉強会、4月29日火曜日、週 祝日昭和の日です、はい、会場が鶴橋すずめのお宿木戸線が、ご予約1300円、当日1500円、ゲストに歌之助兄さんに出ていただきます、お問い合わせが075-211-7584、チケット2乗自宅までお願いいたします。
はい、もうこれで最後のお知らせになるんですかね。
はい、もう今度は、はいねはい、その次の放送の時にはもう終わってます。
また感想を、ね、聞かせていただきたいですね、はいはいはい、
失敗談を聞きましょう
さあそれではここでミュージックブレイクいきましょう。
はい、
今日は
ね、
はい、
また先週もちょっと変わったところを持ってきましたけど、うん、今週も変わってるというか、
はい、
我々話し家で、メジャーデビューした人が一、はい、人いますが、桂ジャック三郎さんね、
うん、
この間ジャック三郎さんにおったんでふっと思い出しました。
はい、面白いですよねこれ、あの印税もろてんのは話し家で俺ぐらいやろ言ってましたからね音楽の印税
もろてんね。
一時ものすごく流行りまして、スーパーの肉売り場でもようかかってましたけどね、はい、桂ジャック三郎 with 満腹ブラザーズでヨーデル食べ放題。
はい、続きまして2畳のコーナー上場レポでございます。
はい、はい、その前にちょっと今の曲にこの後志尺師匠が出てきはんねん。
あ
で、何やったかな、カルビ骨付きカルビを私がいただきましたよとその一言だけ言うてあちゃーっていう、
そこまでいかなかった、
いかなかった、はい、それちょっとご紹介しておきます、
はい、
いろんな方が参加されてますね、
は
い、ね、
ジャクジャクも、
はいはい、しました、はい、上場レポでございます、はい、3分間で、推薦の一品場所などをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、
はい、
さあ今週は、
今週は京都、うん、国立近代美術館ですね。
めっちゃうちから近いやん。
私もでもすごい好きです、ここの美術館、
うんうん、
ね、いいとこですね。
はい、
はい、
はい、じゃあ行きましょう。
はい、はい、
スタート。
はい、今回ご紹介するのは京都国立近代美術館でして、神宮道、平安神宮の大鳥居の向かいぐらいにありますね、うん、真ん前にある、
はい、
まあ横というかね、
横ですね、
うん、
はい、
あの美術館でございまして、今やっておりますのが4月8日から5月の11日まで秋の福展さん、はい、秋の福さんの展覧会をやっております。難しいですねこれ、
うん、福っていうねお名前がちょっとね、
はいはい、
難しいというか、ちょっとこの間前とって
よう読まなんだよ、
はい、生誕100年記念ということでございまして、は
い、今ね、いろいろと宣伝されてますけれどもね、
うん、まあ、この方については僕もあまり詳しくはないんでいろいろと調べ、静岡県生まれでして、
はい、
まあ、京都で修行なんかをされて、うん、あの1999年に文化勲章を受けてはりますね、
はい、
93歳で亡くなはったんですけども、
長生きされました、
うん、あの、うん、日本画家でして、花鳥風月を、うん、まあ、途中50代ぐらいからね、うん、あのインドに見せられはりまして、
はい、
あのインドを題材にした日本画家、日本画を描くような新しい世界を切り開かった方だそうでございましてね、はいはい、非常にね、うん、あの素朴なインドのその素朴な街であるとか、うん、人であるとかを、うん、あの日本画で描いてはる、非常に楽しめる、あの絵でございました。
はい、
ね、近代博物館 9時半から5時まで、やっておりまして、月曜日が定休でございますね、うん、一般生200円、大学生900円、高校生500円、中学生が無料となっております。
はい、
ここカフェがありましてね、
う
ん、あの
疎
水が眺められるんですけども、
う
ん、なんかメニューは携帯でしてね、湯葉、生湯葉カレーとかね、
そうそう、食べた食べた、
京野菜ピラフとかね、
美味しい美味しい、なんかね、
生湯葉とカレーの取り合わせ、
あのね、京都のね、
なんかね、
あの、う
ん、
食材をうまく取り入れたようなね、
そうでございます、うん、あのそんなんがありましてね、あの周辺面白いです。あの平安神宮もね、
はい、
あの近くにありますし、隣図書館ですし、
そうそう、あの、ね、面白いですね、
松尾の家も近所ですし、
はいはい、
あと、まあ、ちょっとね、お昼食べるんでしたら近所にグリル小宝さんというところがありまして、うん、まあ師匠もよく知ってはると思います、はいはい、昭和36年、
そこの娘さんの結婚式の司会しました、
はいはい、昭和36年からやってはるそうなんですけど、うん、
はい、
もう昔ながらのグリルというかね、洋食屋っていう感じでしてね、デミグラスソースが本当に美味しいんですよ。
あと30秒、
オムライス850円、ハヤシライスが、1100円です。ハイシライスって書いてますね、
ハイシライス、
まあ、そんな感じの、もうデミソースうまいっていう感じのあれです。11時から夜10時までやってはるそうでございます。この本当に秋の福さんの展覧会、うん、面白いですよ。あの、
うん、
あんまりね、僕絵に興味がある方ではないんですが、ちょっと連れられて行ってきたんですけど、
はい、連れられて、
あの日本画から徐々にその自分の世界にこう変わっていく感じがすごく、うん、
家庭が
面白かったですね。 はい、
すっごい大きい音な
の。これね、この今日はナスビのこれ一番大きい音です、
ねえ、
うん、
は
い、あんまり音やることないけど、
なんか他に、
グリル今日はグリル小高の紹介でどっちやったんやな、
ね、まあまあ、あの、まあ、近所ね、あの辺
向こうの奥さんと石田大将と同級生なん
です、うん、あ、そうなんですか、
そんなつながりもあるんですね、
はいはい、美味しいですよ、
ね、このでも美術館の中にあるショップもね、面白い、
そうなんですよ、
私そのショップが好きなんですよ、ギャラリーショップ、ね、ギャラリーショップがいろいろとね、うん、面白いグッズが並んでてね、はいはいはい、退屈せずに過ごせますよね、はいはい、
あの辺本当に退屈せずに行けますよ、お休みにのんびりとね、美術館、細見美術館、
向かいがね京都市美術館やし、
はいはい、そう、
もう文化の地区やね、 うちの近所は、
ね、本当に、はい、
あの上がる下がる寄せもね、近所の教会でやっておりますし、
三月に一遍この間住んだとこですけどね、
うん、はい、いいところですよね、はいはいはい、ということで、二条さんから、上場レポをお届けいただきましたけれども、うん、さあ今日はいかがでしたか、皆さん、
皆さん
いかがでしたか、ね、
あ、僕らに聞いて
るの、そうそうそうそう
皆さんってリスナーの皆さんに聞いてる
の、いやいやいや、まあ、リスナーの皆さんもそうですけれども、
皆さん不思議なこと考えられますね、はい、パン食か、
そう、でも気になるとこなんじゃないですか、だからあのやっぱり着物をね普段着てはるので、はいはい、やっぱりご飯派なんだろうな、でももしかしたらパン派なのかなっていうね、そういうね、
あのそれは人それぞれやし、うん、話かにかでパンばかり食べてる人があるかもしれないけど、あの動物園にね、うん、ラコの動物園に、うん、パン食べるのはトラ強いはずあらへんって、ね、それのパロディでパン食べる話かうまいはずあらへんって言うてて、
ただ米朝市は朝ごはんめちゃくちゃ食べはりますよ、
本当にやっぱりでも朝ごはん食べることはいいことですからね、はい、はい、これから食べていきましょうね、
今日もあっという間の、
はいはい、お時間になりました、
はい、
それでは
おやすみなさい、
はい、おやすみなさい、
おやすみなさい、
この番組はリオン石田の協力でお送りしました。